2017年5月22日社会系お坊さんトーク番組タイム&タイド佐伯修吾です。前回の発信からですね2ヶ月ぐらい経ってしまってですねちょっと間が空いてしまったんですけれども、今日はですね盛岡のコーワーキングスペース盛岡さんをお借りしてですね、番組を配信したいと思います。今日は佐藤良樹さんに来ていただきました。
はい、
どうもご無沙汰しております。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
お元気そうで。
おかげさまで。どうですか。
何度かありがとうございます。
いろいろとどうですか最近。最近というかまあ2ヶ月、
はい、
番組としては2ヶ月ぶりですけど、
はいはいはい、
何かお変わりなく。
そうですね、まあなんか珍しく、まあ、昨日までというかこの間までお寺の、まあ、大きい法要のお手伝いをずっとしてて、はい、なんか久しぶりにやっぱりこういう伝統ある形式もいいなと思いましたね。
あ、
うん、あんまり法要とか得意じゃないからなんかこう大きい法要があるって言ったのがちょっと気持ちがこう引いちゃうんだけど、でもやってみたらなんか良かったですね。
うん、なんか法要では初期の大役をお務めになったということで、
はいはいはい、
どうでしたか初期。まあ、初期あの一般の方に分かるように簡単にご説明していただけると、う
ん
う
ん、まあ、いわゆる出家してお坊さんになって、でそのお坊さんのその修行の道場のいわゆるキャプテンみたいな役をする若い、まあ、和尚さんがいて、その人の僕は、指導役っていう感じなんですよね、
う
ん、
サポート役っていう
か。そう、サポート役、うん、で今回は特に本当に、まあ、のお寺の生まれじゃない人が本当にお坊さんになって成り立てで、しかもその役を、まあ、事実上初めてお坊さんらしいことの修行にこう飛び込むっていうところだったんですよね、うんうん、だからすごくなんかフレッシュっていうか、僕らもお坊さんになって久しいからなんかお坊さんだっていうことが当たり前になっちゃってますけど、うんうん、なんかこう檀家さんたちがお坊さんをどういうふうにこうどんな気持ちで迎えるかとか、うん、あるいはこう普通の、まあ、一般の人がお坊さんになるっていうこのパラダイムシフトですよね、
うんうん、
これが本当にこう感動的だったっていうか、
うんうんうん、そうですね、まあ、発生式っていう式が行われるんですよね、
はい、そうそうそうそう、
あの門戸その代表リーダーキャプテンである首相さんに対して、うんうんうんうん、他の和尚さんたちから門戸というか、
まあ、禅門戸ね、
禅門戸があってそれに応えるという形ですよね。なかなか式としては見応えのある、
う
ん、迫力のある式ですし、ご覧になったことのある方もたくさんいらっしゃると思う
かもしれないですね。
ですね、
まあ、その法で戦う式って書いて発戦式で、はい、まあ、YouTube で見てもらえば。
そうですね、
いやー本当ね、予想以上にこう、まあ、しっかりできたし、うん、しっかりできただけじゃなくて本当にそれぞれがこう噛み締めながらやったって感じだったのね。でそのご住職がその若いお坊さんに任せるでしょ、
はい、
問答お前に任せるぞって言って、はいはい、その禅問答が終わって、若いお坊さんが終わりましたとこう報告に行くじゃないですか、はい、そうするとその住職さんがよくやったよくやったというくだりがあるんだけども、それって一応はこう決まりものじゃないですか、
はいはい、
一応フォーマットがあってシナリオがあるんだけども、そのご住職さんが本当によくやったなっていう感じで屋台機屋台機っていうまあセリフがあって、屋台機屋台機っていうやったら俺がもうブワーって泣いちゃってその役どころとしては俺がまあ一番しっかりして監督するっていうかね、
はい、
じゃないですか。でその係の俺が泣いてるっていうのは割と新しかったみたいでみんなに笑われました。
主相というかその、ね、キャプテンが泣くんだったと思って。
そうそうそうそう、周り
のよくあの
お前が泣くんかいみたいな、
あの主相のお母さんだったりお嫁さんが泣くとかいうのはね、
そうそうそうそうそう、
ありますけどね。
あと師匠が泣くとかね、
あ
はいいんだけど、うん、俺が泣くっていうその新しいパターンだったってみんなに後で笑われましたけど
なるほど、そんな発戦式ですよ。まあでもそういう結構いろんな法要が あるので、そこら辺の法要についてもちょっと詳しい方というか来ていただいて、あの式がどうだこうだっていうのをちょっとお坊さんらしい番組じゃないですけど発信してもいいですよ ね、
まあ、ね、うん、面白いと思う。
わかりました、ありがとうございます。それで今日はですね、
はい、
佐藤良樹さんがコミットされているというか、うんうん、師匠と心の師匠ですか、
うん、
と
そうですね、
慕っていらっしゃる藤田一生さんにちょっと大きな動きがあったということで、はい、それのご報告を、
はいはい、
難しい字なんですけど、魔仙寺っていう、うんうん、お寺を作られたということで、はい、ちょっとどういったお寺なのか良樹さんから説明いただくというのはあれですけれども、
そうですね、はい、まあ、この藤田一生さんっていう人は今でもお寺じゃないところに住んでいて、でも定期的に座禅会をしたり、はい、まあ、いろんなところに出かけて、まあ、座禅のレクチャーをしてるんだけども、今回初めて、生まれて初めて住職になると。で、何のお寺かっていうとウェブ上のお寺だっていうことで、うん、みんな、うん、ほう、なるほど、 その手があったかみたいな、
うん、
で周りの人たちも、なかなか藤田一生さんが住んでる葉山に行ける人ばっかりじゃないから、
はい、
うんうん、なんかこうみんなでこうつながり合って、一緒に修行とか実践をできる場がないかなとみんなが思ってた時に、このオンライン上のお寺っていうのがこうなんていうのかな、タイミングとしてこうちょうどよく出てきて、
うん、
まあ、それをこう使っているっていう、使うことにしたっていう感じなんですね、
うんうんうん、どういうシステムになってるんですかね。
とりあえず、月々の、まあ、習い事でいうと月謝みたいなのを払って、
会費みたいですね、月の会員の会費みたいな、
そうそうそう、で会費みたいなのを払って、
はい、
まあ、基本的にはそのネット上で、一生さんが座禅に関する教えとか、まあ、仏教のお話っていうものをネット上で、まあ、文章だったり、まあ、これからはまあ映像とか音声とかでも発信するんだろうけども、とりあえずネット上でそういう教えをまあ発信していく、
うん、
あとはその会員同士がネット上でいろんなコミュニティを作って情報交換したり、一緒にその学び合ったり、自分の現場の実践になんかこう役立てられるような情報交換というかね、をできるようなっていうシステムを作ってて、いうのが基本オンライン上のできることかな、
うん、
あとオンライン上の座禅会っていうのをするんですよ、
うん、これすごいですね、オンライン上の座禅。
そうなんですよ、もう、全く今とこれと同じで、一生さんが多分 iPad で自分が、まあ、全世界の会員に向けて指導するっていう体で、
うん、
まあ、お一人で自分の葉山 あのご自宅で座禅会、座禅の指導をオンラインで、リアルタイムで配信するっていう、
うんうん、
で皆さんにはそれメールで事前にお知らせしておいて、基本的には毎週1回あるんですけど、そのうち2回が座禅会で2回がボディーワークじゃなかったかな、
うん、はい、
なんですね、
うん、なるほど。あ、ちなみにその魔仙寺っていう、ちょっと今ポッドキャスト聞いてる方だと字が思い浮かばないもので、
はい、
ご説明いただきたいんですが、というか、
はい、
一応あのホームページで載っている、
うん、
魔仙とはというふうに載ってるんですが、
うん、
魔は磨くですね、
はいはいはい、
で仙っていうのは瓦のことということですね、うん、で、うん、魔仙とは瓦を磨くことと、で瓦を磨いて鏡となすという意味の前後ですと。魔仙とは自己本来の命を磨くことです、それこそが座禅なのですと、
うんうんうんうん、
いうことです。これについて、うん、なんかこうやっぱり一生さんのメッセージ的なものを感じられますか。
うん、昔からこの一生さん魔仙という言葉が好きだったみたいで、自分の座禅会のことを、まあ、昔から魔仙会って呼んでたみたいで、まあ、それのスケールアップ版という感じで、で、まあ、対空山っていうのは本当にいい、まあ、何者も遮るもののないね、なんか自由なイメージの大空っていうのももちろんあるし、このネット上で本当に世界中の人とつながるっていうこの面白さが、
うん、
あのこの対空っていう 言葉には、つながってるんじゃないかなと。
なるほど。
うん、と一生さんとこの間話しました。
うん、まあ本当に、まあ、いろんな活動の可能性が広がるウェブ上のお寺ということだったんですけども、うん、今はまあその今までのその何ですか、あの本の中からの一節を取って、
うん
うんうん、あのいろいろ解説を載っけたりとか、
うん、
そういう感じでブログみたいな、メールマガジンみたいな
感じ
の活動があると思うんですけども、その、うん、先月ですか、そのプレパーティーとかスタートアップのパーティーというか、うんうん、会に出られたんですよね、
出ました出ました、
はい、どうでしたか、その雰囲気であったり、何人ぐらいいらっしゃった。
そうですね、基本20人限定でやったんですよね、
はいはいはい、
で僕が見知ってる人は3分の1もいなかったの、結構新しいというかいろんな、バックグラウンドの人がいて、
はい、
で若い子がね21歳かな、
うん、
なんか僕のグループにいた若い子21歳から、うん、いやもう70代ぐらいまで、結構あの老若にゃんにょいましたね、
はい、
はい、
20歳、21歳の方とは何者なんですか、大学生か何かで。
いやプロ ゲームをプログラムで作ってるって言ってた、そういうエンジニア、
はいはい、まあ、でもエンジニアの方にはおそらくすごい一生さんの座禅感というか考えてしっくりくると思うんですよね、
まあね、
あの非常に理論的というか、
はいはいはい、
あのそういう意味では筋が通ってってちょっとあれだけど、あの理屈をちゃんと通される方だし、それはすごいなといつも感心してたというか感動してましたけども。
そうだね、そもそもマインドフルネス自体が、
うん、
要は IT 用語の禅っていうか、
あ
ね、あの有効側面があるっていうか、
はいはい、
その最適化する、自分を最適化するとかね、
うんうん、
うん、面白いなと思って。
そうですね、で、まあ、一生さんも去年もありましたけれども、そのアメリカでの座禅指導というか、
うんうん、
まあ、マインドフルネスを通しての座禅指導ということになるかもしれないですが、今年もなんか計画しているということで、うんうんうん、
あるらしいですね、9月に
9月に、
はい、
それは一般公募は、
いやーなんかね、
同行旅行の案とかはちょっと出るんですか、
ね、ちらっとあったんだけど、うん、多分立ち消えしてんじゃないかな、うん、でも面白いと思うけどね、
面白いですね、いやぜひそこら辺はあの後藤監督しかり、小出さんしかり、陽気さんしかり、あのレポートじゃないですけど、
ね、
報告していただいて、
陽気旅行者やりたいな、陽気旅行者。
いやでも人気は出ると思うんですよね、もちろん
あるよね、マセンジのスタッフもね、もしかしたら行くかもしれないから、
そうですか、
それをこうパッケージ化したらね、最高だよ、
そこら辺の、あの行ってきた感想であったり、うんうんうんうん、今後の可能性みたいなものもぜひぜひお話しいただければなと思います。
わかりました。
ちょっとパート1はこんな感じで一度締めさせていただいて、
はいはい、
パート2以降はですね、またいろいろと最近の涼気さんの活動についてお話を聞きたいと思います、
はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。